勇者の気になるニュースの時間でございます。本日はですね、このニュースを取り上げたいと思います。読売新聞オンラインから、療養方針瞑想3日、政府またも調整不足を露呈という、まあ、ちょっとコロナのね、今感染が広まっておりますから、まあ、その心配な折にですね、3日前に出された、まあ、中等の症状の方は自宅療養ということに対して、これがまた方針転換されたというニュースでございます。政府は新型コロナウイルスの感染者の療養方針をめぐり、また調整不足を露呈したと。入院制限に関わる大きな転換にもかかわらず、唐突な表明で自治体や医療現場の混乱を招き、わずか3日で説明の修正を余儀なくされた。政府与党間の情報共有を強化する会議を発足させた直後であっても、政府から事前説明がなかったことに与党から反発の声が上がっているということです。まあ、要は中等クラスの人は自宅療養だということに対してですね、まあこれではまるで人の命をですね軽視しているという批判が吹き荒れたためにですね、3日でこれを修正したということでございます。まあ、なんと政府の新型コロナ対策分科会の尾身茂会長にさえ事前に相談はしていなかったということで、これは田村厚生労働省が5日の参院厚労委員会で、横のつながりが悪かった、反省していると釈明をしたということでございます。まあ厚労省が主導で行ったようにも取れる形でございますが、いずれにしてもですね、国の方針を決めるところが横の連絡が取れてないということはですね、かなり問題があるのではないかと皆さん感じたところだと思います。本日はちょっとこの問題をですね、まあ単純に、まあもちろん人の命を軽視している、横のつながりが悪い、今の政府は何をしているんだとい もうこの批判はまさにその通りなんですけども、なぜこんなことが起こってしまうのかということをですね、少し考えてみたいというふうに思います。で、原則的にやっぱり国が、今この国の中で優先順位、何を目的にしているのかっていう大きな視座というものはやっぱ欠落しているんだというふうに思いますね。ちょっと前回もこのポッドキャストでお話をしましたけれども、やっぱり今我々のこの日本における状態というのは、今までの経済成長という側面ではなくて、まあ安心安全というような新しい視座をこのコロナというものは我々に突きつけたと。国民の命を守るっていう、これがやはりですね、最終的には最大の、まあ、目的になるはずです。いかにこの国に住んでいる人たちの安全を守るか、まあ、この安全があるからこそ経済が発展するみたいなものが当然あるので、ここに住む人たちが不安だったり危険な状況にあると、もちろんその経済の発展っていうのはないわけですから、ここがやっぱり最終の目標であるべき、目的であるべきなんですけれども、やはり今の政府の置き方というのはやっぱ経済発展という、これがやっぱりどうしても抜けきれないのだろうというふうに思います。で、それの一番大きな引き金というか施策だったのが、このオリンピックというものだったに違いません。これに紐づいて GoTo みたいなものもあったんでしょうし、もともとの観光立国みたいな話もあったわけですから、このオリンピックっていうのがまあ最大の戦略というふうに位置づけられ、これが今まさに行われているわけですけども、これを最終目的にしたためにですね、プラン、まあ、PDCA を回すってよく言いますけども、何が起こってるかというと、この P が目的としてはオリンピックをやって経済を活性化するっていうものだったのが、まあ多分活性化も今抜けていて、とにかくオリンピックやるんだが1位になっている。そうするとオリンピックは何が何でもやるの Do になっていて、この PDCA の仕組みっていうのはプランをしたら次 Do なんですよね。で、計画がもともと崩れてしまっているんだけれども、やるということだけは決まってるので、何が何でもやれと、でやった後で調整するみたいな思考回路になってるんだと思うんですけれども、ここがやっぱり大きく問題で、調整が効くものであれば、これ PDCA が回るわけですよ。だから前もお話ししましたけど、 もともとエドワーズ・デミング先生が考えられたこの PDCA サイクル、まあ、PDCA とデミング先生は言ってませんけども、 PDCA サイクルというのは、仕組みというものはですね、工場の仕組みで、基本的に数値を入れれば回答が出て、その間のプランっていうのは実は軽いんですよね。まあ、工場っていうのはもう機械が組み上げられているわけですから、プランというのが固定されていて、だからこそ調整が効くっていう形なんですけども、例えば今この不安定な状況とか、どんどん状況が変化していくようなものの場合ですね、プランを立てて D をしても、その D をやった瞬間に崩壊する可能性がある場合は PDCA 回らないんですよね。つまり P と D をやった結果、さらに大きな損害や被害が発生して、これを修正するっていうことにはまた膨大な時間がかかってしまい、調整にも合意形成にも時間がかかってしまうという形になってしまいます。これがまさに今起こっている状態ではなかろうかというふうに考えています。ですから、まあ誰が見ても今そのオリンピックを片側やっていて、他のイベントはオリンピックは無観客なのに他のイベントは有観客でやっていたり、緊急事態宣言って言ってるけど人がどんどん出入りは自由にできていたり、こういうこう何ですかね、もう整合性の合わない状態になってるっていうのは、もう一重にオリンピックは何が何でもやるというこの特攻精神でやってしまったがためにですね、やったはいいけどもう修正が効かないという状態になってしまって、おそらく今はフリーズしている状況なんだというふうに思いますね。だからこの修正もですね、何かロジックがあって修正したわけではなくて、このオリンピックをやっている最中に、こう人の命はどうなってるんだっていう批判を大量に受けてしまうと、この批判が大きくなればなるほどですね、まだオリンピック終わった後パラリンピックもありますから、それにも影響出る、当然選挙もある、そうするとそれに対して対応しなければいけないから、とりあえずは一旦その批判に応じて、引き下げる、で引き下げてはいるんですけども、いわゆる PDCA のチェックして、アクションというか、まあ改善っていうように C と A は回らない状態で、とりあえずまた実は P に戻ってるんですよね。PDPDPD で P はもう崩壊してるから、どんなに入力しても崩壊してるものに、崩壊してる計画に数値を入力したって回答は出ないと、こういう状態に今国はなっているということです。でただこの状況というのはですね、もちろん今のこの国で、国っていう単位は大きいんで我々考えなきゃいけないですけど、組織の上でもこれに近いことってやっぱ起こってると思うんですね。何が何でもやれで、やるんだけれども、言ってる方はね結構それで PDCA 回せって言ってるんですが、実際はプランしてドゥした時点で崩壊するものは C と A は回らないということですね。どんなに計画を立てたい、修正してって思っても、計画がもう崩壊してしまっていれば、それをやったところですね、何一つ改善もできなければ、当然確認したところで確認する意味もないみたいな形になっています。で今我々は軌道学っていうのを日テレ HR でやってますけれども、やはり今大事なこと、本当に大事なことだったのは、こういう状態になった時はそもそも一番大事なことは何かということを見定めて、でまず今この状況下における客観的事実というものをとにかく集めて、その冷静に状況を把握して、そこからどうなったら最悪になるのかっていうことを考えて、一番今やらなきゃいけないのは最悪を回避するっていう考え方なんですよね。だから今未だにオリンピックをやればこう何かが良くなるっていうふうに、思考している、そういうこう何ていうんですかね、エビデンスのない根拠のない、まあ、なんか盲信みたいなことで行っていて、でしかもやるならやるで、それをやる上で、何が最悪になって、まあいいです、100歩譲ってオリンピックをやるんだ、これでもいいですよ。オリンピックをやるという目的に対して、じゃあその前に状況を全部集めて、その状況でやった時に何が一番最悪になるのかって考えると、感染が一気に拡大するっていうのがおそらく最悪の状態って考えられたはずだと思うんですよね。ところが 結局そこには何の手も打たずにオリンピックさえやればなんとかなるっていう思考回路になってしまったんだというふうに思いますね。これはあの組織の中でもよくあるこの策をやればなんとかなるんだと思って他の策を考えなかったり、その策が崩壊してしまった時にどれぐらいの最悪が起こるかっていうことを想定しないという、そういう状況が起こってしまったというふうに考えられます。これは非常にあの国だけじゃなくて我々組織もそれがよく起こり得る。で、人間というのは優秀であれば優秀であるほどその一つの策にすがるという側面がどうも強そうだと最近私は感じております。なのでこの今で言うとこっからでもできると思うんですよね。この状況で何が最悪か、これもう答えは簡単で、やっぱ感染が止まらずに爆発的に伸びる。じゃあどれぐらい爆発的に伸びるんだ、その伸びるために出てくる数値っていうのは何があるんだ、数値を全部見てその上でそれを防ぐための、ここから大事なんですよ。やっぱりね、最大で最速で簡単なやり方の施策っていうことを考える必要があるということです。で、今までもその最悪はこうなるっていうのはあったんですけども、まあ、それがまあ言えばこう人の流れを止めるっていうことのどうやら一辺倒だったわけですよ。で、ところがこの人の流れを止めるというのがやっぱやってみると簡単ではない、非常に難易度が高くてどうしてもこぼれが出るっていう状態なんですよね。で、それだけに頼ってしまっているからなかなかそれが収まらずにさらに被害が大きくなるっていうことなので、ここにやっぱり、一工夫二工夫いるはずで、まあ、これはあの国だけではなくてやっぱ東京都小池知事のお力も必要な形なんですけれども、なんかそこがですね、常にその場しのぎになっているような気がいたします。で、ここからあるじゃないですかね、やっぱりこう、まあ、我々今もそうですけど、こう我々の一般の個人の生活もですけど、我々が考える時も今何が最悪なのかを考えるとですね、割とその行動のパターンっていうのが出てくると思うんですよね。やっぱり、まあ、私今52なんで、やっぱちょっとやっぱり多少これだけそのコロナのね、感染者が増えるとやっぱ怖いわけですよ。そうすると私なんか個人で考えると、まあ家でこう仕事もできますから、原則的にはですね出歩かないっていうことをなるだけキープするっていうことが一番実は簡単で最速で最大の効果が得られるっていうのが私だったら私はそうすればいいと。でもまあそうはいかない人たちもいっぱいどうしても現場に出なきゃいけないっていう方々もいらっしゃる。例えば配送してるらっしゃる方なんてのはたくさんのお家にですね行かなきゃいけない、まあ、それがなかったら我々のライフライン到達しませんから、そういう方は家にいるっていうことが難しい方もいらっしゃる。じゃあその方はやっぱりその置かれた状況の中で何が最大で最速で簡単なのか、で組織というのはそういう方々のためにですね、きちんと仕組みを整えてあげるっていうことが大事なんであろうというふうに思います。だからここからやっぱり我々自体も頭を使わなきゃいけないし、もちろん国には当然考えていただかなきゃいけないんですけども、なんとなく今怖いのは世の中の流れだけ見て、おそらくその自宅療養って、打ち出したにも何らかの根拠があるはずなんですね。じゃあその根拠をきちんと説明をできるのかどうか、であればしていただきたいと思うし、一番最悪の状態はその根拠すらなく自宅療養というのをある種の思いつきみたいな形でそんなに深く考えずに打ち出したとすれば、これは結構大きな問題だというふうに私は思います。この状況、まあ間もなくオリンピック終わりますから、この後我々、まあ、こう私東京にいますけども、東京を含め日本全体がどういうふうにサジェッションしていくのか、考えていくのかということをちょっと真剣に、もう今までも真剣には考えていますけれども、さらに状況を見極める形になると思います。もう一度ね、やっぱりこう今の状況を見てると、最終の目的を一度置き換えて、その上でフラットに状況を確認して、で 最悪の状態をまず逃れるっていうことを考えていただきたいですね。多分最悪を考えずに今最善を考えてるんだと思うんですよね。この後に及んで最善を考えてると絶対見誤るんで、まずどの時点が最悪になるのか、まあ、例えば西浦先生なんかはね、割とこう出てくるデータで言うと、あのまあ初期なんか私なんかも西浦先生のデータ見ると、まあそこまであのひどくならないんじゃないかと思っていましたけど、あのそういうこう非常に厳しい見立てをするそのデータっていうものは、この時点ではちゃんと一回訴状に載せて、じゃあそうならないために人の流れを止めるっていうことは非常に難しいということが分かったので、じゃあそれもやりつつ他にも手がないのか、まあもちろんワクチンなんかもそうですけども手はないのかということを真剣に考えてスピーディーに反応していかなきゃいけないなというふうに思います。はい、ちょっと今日はまあ難しいお話ですけども、このニュースからちょっと PDCA、それから UDA みたいなちょっとことも踏まえて、ちょっとビジネス的な視点も入れましたけれども考えてみました。でまずあの最初にですね、最後にあの我々ができること、我々ができる、まあ、自分自身に降りかかる最悪を考えて、まずそれを逃れるということを、まあ、我々個人としてはできることなんで、それからできうる限りのことをね、全員でやっていければ次の未来、切り抜ける未来が出てくるのかなというふうにも思っております。ということで、勇者の気になるニュースの時間でございました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。